ありがとうございました。秋季例祭、午後の部のご祭典を無事に執り行わせていただきました。本当にありがとうございました。今日の秋季例祭はまた、いつもの例祭とは違った趣、特別な雰囲気というものを感じながら、午前の部のご祭典も、午後の部のご祭典もお仕えさせていただいたように思います。何よりありがたいのがですね、今日は亀有教会だけではなくて、ご本部でも午前10時から、そして親教会である愛楽教会でも同じ午後1時からでしたでしょうかね、例祭が執り行われているんですね。ご本部も愛楽教会も、そして亀有教会も同じ日にお祭りが使われる、そういうご祭典というのはこの秋季例祭、あとは元日祭ですかね、この2つだけなんですね。まず、ご本部、そして親教会のご比例もいただいてのご祭典ということ、またこの度の例祭は、先ほど祭司の中でも触れさせていただきましたけれども、純子先生がお国来になられてから初めてのお仕えするご祭典ということですね。そういう意味合いもありますし、そもそもこの、お披露前でですね、こういうご祭典を執り行わせていただくのも久しぶりだなと。月例祭はですね、お披露前で執り行わせていただいてきてましたけれども、大祭とか大祈願祭とかはですね、最近はもうもっぱら、ここだとちょっと手狭になりますので、テクノプラザ葛飾の方でね、最近は使えることが多くて、ただ例祭だけはですね、そういうわけに外でというわけにはやっぱりいかない部分がありまして、少しですね、人と人の感覚は縮まりますけれども、教会でお使いさせていただいた、いつ以来、月例祭以外でこのお披露前で使えた祭典っていつ以来かなと思ったら、今年の2月の報徳祭以来なんですよね。だから半年以上空いて、そういうようなものもあってですね、またちょっとやっぱりお昼前で使える祭典っていいですね。外もね、広くていいんですけれども、やはりこう、このお昼前、ご神前に、ご霊前に、こう、力があると言いますかね、非常に趣がある、情緒がある、そういうものを改めて噛みしめながら、今日のお祭りを使えさせていただきました。今日のお祭りはですね、大体お祭りの時とかお話の時は必ず何日か前に神様に、この度のお祭りを通してかけられている神様の願い、そしてお話の芯となるところ、軸となるところをいただかせてくださいというご祈念をさせていただいて、成り行きを通してその芯軸をですねいただいてお迎えさせていただくんですけれども、今回の例祭はですね、1週間ぐらい前からそれをご記念させていただくんですけれども、その真となるところ、神様御霊様が私どもにかけてくださっている願いの真とか軸となるものがなかなかいただけないんですね、材料はいっぱいあるんですよ。1日の成り行きを通して、あ、これはっていう心が止まる材料はあるんだけれども、点はあるけどこう柱がないというかですね、なかなかつかめないまま来たんですね。ところがですね、今回のご霊祭はあえてこう神様御霊様が隠されていると言ったらあれですけどね、願いの芯となるところ、軸となるところをこうあえてこう見せないようなものを感じるんですね。なぜかというと、今日の御霊様のお供え物もそうなんですけれども、私がですね、ちょっとそろそろ一升瓶は今回これを用意しようと思ってこう手配しようとしたら、遠方の信者さんからですね、一升瓶のお供えがある。そして、ビールもですね、ちょっと秋っぽいデザインのビールをお供えしようと思っていたら、今日お参りされた伊藤さんがですね、2回にわたってご参拝されて、2回にわたってビールをお供えされて、なんか私がこう、こしらえようとしたりとか準備しようとしたりすると、こう、それには及ばないっていう感じでですね、お供え物一つもそんな感じで来てるんですね。結局だからこの御霊様のお供え物、ほとんどお菓子とかもそうですけど、全部皆様からお供えていただいたようなものばっかりなんですね。で、今回のお話もですね、いつもだったら本当はですね、その準備というかですね、 芯となるところ、軸となるところをまずいただいて、そこから話の骨組みの組み立て、練り上げ、味付けをして迎えるんですけど、その芯となるところ、軸となるところが見えなかったもんですから、でも話もこう、こしらえるなよというものをなんか感じるんですね、今回は。今回はですよ。その時の成り行きでいただいていけと、その時の成り行きで勝負して話も務めさせていただきなさいというものを感じるんですね。それこそ哀楽の初代がですね、昭和52年に、大阪でもう本当にたくさんの人の前で2泊3日にあたって講演が講演したのは1日だけですけども、講演することがあったんですね。その時にもやはりこう話のことを考えた時に神様からですね、こういうお知らせをいただかれるんですね。無技巧の技巧、すなわち捨て身と。話す内容はもう、あつらえるな、準備するなと。無技巧の技巧、すなわち捨て身の姿勢で講演に臨みなさいということで、全くこう話の構想とか考えないままに、いっぱいの人の前でですね、講演をされたことがあったんですけれど、まあ私の場合はそこまでの度胸はないんですけれども、どうも今回、こしらえるなよと。あなたが準備するよりも、神様、御霊様が準備した舞台でお話をしなさいというものを感じて、今日午前中そういう状態のまま話したんですね。軸がないものですから、もうね、話があっち飛び、こっち飛びして、どこにね、着地点が行くのかわからないまま向かったんで、こう話をしながらですね、芯となるところ、軸となるところが見えてきたんですよ。まあ今日の午後の祭典はそれが見えた上でまた話をさせていただくんですけれども、純子先生が亡くなって半年が経ちました。まあ私や邦子先生の日々のあり方もですね、純子先生がお隠れになってからかなり様変わりしました。基本的にお披露目を中心にということは変わらないんですけど、その内容中身が大きく変わってきたということですね。純子先生が亡くなられて葬儀が一通り終わった後、まあ、私の中ではですね、もう、結局何やかんや言っても自分がご結果につくしかないわけなんですよね。で、自分には力がないのはよく分かってますから、力のないものがまず何をしようと思ったかというと、形の上の真似からですね、純子先生の。哀楽の二代親先生もですね、昭和57年に初代親先生からお手代わりするときにですね、やはり力のない自分がというときに、まず形の真似から入られるわけですね、初代親先生の。朝同じような時間に起きてご祈念をさせていただいて、お結界を中心にして、そして、身だしなみもですね、頭を初代と合わせて丸めたりとかですね。私も形の上でのところからというところで、まず孫にも衣装じゃないけれども、それまでですね、サムエとかでご用意していたんですけれども、まず身につけるものを刻印させていただこうということは思っていたんです。ところが、肝心のご結界の方はですね、まあずっとついてなくてもいいかなという思いがあったわけですね。やっぱり、いろいろ作業とかもありますしね。ね、2階でやらなきゃいけないようなこともあった。そういうつもりでいたんですよ。そうしましたらですね、邦子先生がですね、ちょっと寂しそうなっていうか、不服そうというか、寂しそうな顔で、あ、そういうぐらいの心構えなんだって、ぼそっと言われたんですよね。その時に、ちょっとカツッとくるものがあったんですね。形の上での真似だけでもって言うならね、純子先生の、国威もさることながら、ご結界に透かしていただこうと、可能な限りですね、可能な限り一回で。で、最初は結構ちょっとしんどかったというか、不自由さもありましたね。なかなか二回にも行かない、外にも出ないようにするわけですから、この限られた空間だけで過ごすわけですよね。不自由さも感じてたんですけどね、だんだんだんだんですね、変わってきましたね、それが。なぜかというと、ここにお参りされている皆様方の姿勢がですね、純子先生がお隠れになった後も、本当言ったらもう純子先生っていうカリスマがいなくなったんだから、もうね、これ幸いとも教会参拝もまあね、足が遠のくじゃないかっていう思いも私の中であったんですけど、 変わらないんですよね、皆様の姿勢。いや、変わらないどころかですね。もっともっとこう丁寧になってきているものを感じるわけですね。しかも、よその教会にお参りされていた方とかがどんどんこうやってお引き寄せをいただかれている、その姿勢に私も襟を正されてるわけですね。矢が上でもですね。そしていろんなお届けも、こんな私だけれども、私でも信者さんは私じゃなというより神様にお届けされてるんだと思いますけれどもね、本当に丁寧に丁寧に、ね、ささやかなことも本当に抜き差しならないようなこともするお届けを聞かせていた。まあ大きなお広間じゃないから毎日そんなに参拝があるというわけではないですけれども、参拝がない日でもですね、電話でのお届けが続きます。メールでのお届けも続きます。うん、毎日毎日ですね、何かしらのお届けがあり、お届けがあるということはドラマがあるわけです。成り行きがあるわけですよね。その皆さんの変わらない姿勢に私もですね、だんだんだんだんですね、染まっていった。そうなってきた時に、ご結界にいるのがですね、この広間にいるのがですね、本当にだんだんだんだんありがたくなってきたんですね。それまではね、仕方がないというようなところから、ね、始まったのが、気がつけばもう今はここ離れたくない、なるべくご結界を、このお広間をですね、皆様の信心しても変わらないし、そこから現れてくる神様の働きがですね、生き生きとしてるんです。やっぱりこのお広間、生きたお広間だなということを毎日のように思いますね。来月の16日はですね、愛楽教会、親教会の愛楽教会の55年の記念祭があるんですけど、まあ私ももちろん参拝をさせていただくんですけれども、日帰りで参拝させていただきます。九州ですけど。で、その日帰りで参拝するということをね、愛楽の修行生の先生に言ったら、先生、日帰りですかと。わざわざ九州まで来るんだから、それは1泊か2泊ぐらいというのがあるわけですよね。今日もお参りしている三野さんに日帰りで参拝しますって言ったら、やっぱり日帰りですかってびっくりされるわけですよね。確かに一昔前の私だったらですね、お手代わりする前の私だったら、せっかく愛楽行くんだったら一泊か二泊してね、まあ夜とかね、いろんな先生方とね、楽しいお酒でも飲みながら、九州の美味しいものでもいただきながらというような調子だったと思うんですけど、今は違うんですね。もうなるべくこのお昼間を離れていたくないんですね。もちろん愛楽の記念祭も大事なんだけれども、このお昼間にがいることが本当にありがたくてしょうがないんですよね。もうすぐにでも帰ってきたいぐらいなんですよね。で、実際やっぱり、ね、小さなお昼間だけれども、やっぱり大事な大事なですね、お届けがやっぱ続きますしね。参拝で直接参拝されてお届けされる方もいるし、参拝が難しい方は電話でお届けされますからね。まあそれらのお届けをね、一つでも取り逃したくないというかですね、もう今ではそういうような感じまで変わってきてるんですね。そしてこういう姿勢こそがですね、純子先生の信心の姿勢だなっていうふうに見えてきたわけです。別に外行ってですね、お酒、美味しいお酒とか飲み物を飲まなくたって、ここにいるだけでいただけるんです、そういうものが。もう毎日毎日いただく3度の食事がですね、もう美味しいんですね。皆さんの真心のお供えのばっかりだから。下手に店で食べるように素晴らしいものがお供えになって、何よりそこに皆様の真心がこもってるからですね。自分があれ食べたい、これ食べたいって、それこそ計画したりこしらえようとしなくても、神様がこれを食べなさいって言っているわけですよね。皆様がお供えされたお野菜であったり、お肉であったり、おやつだってそう、おやつもですね、純子先生が亡くなられる前で適当に自分で好きなもん、せんべいとか買ってきてですね、バリバリ食べたような感じなんです。恥ずかしい。何言ってんでしょうね。でもそのおやつとても、皆さんがお供えしたものが、十分なんですよ。むしろ、ね、それでも自分が買ってしまったら不自然というか、もう食べ過ぎになっちゃうぐらい、もう口に入れるもの一つもこしらえなさんな、成り行きがこしらえるから、神様がこしらえるから、おかげで体もすごく健康ですね、昨年より。外には出てないですけどね、そんなにお披露目から出てないけど、体は健全、もちろん心も健全ですね。 それがありがたくてしょうがないんですよね。もう離れたくないんですよ。今月の1日にです。で、月例祭の話で、ね、やっぱり皆さん、お取り次ぎを丁寧にいただいて、お取り次ぎを丁寧に願っていってくださいということをお話ししたかと思いますけど、今月もやっぱりお取り次ぎの働きが顕著に現れてくる期間となり、今日だってもうね、いろいろね、旅行に行かれた方も台風とかあったけど、縫うような送り合わせでおかげいただいたとか、もうそういうお届けが続くわけですね。こちらにおられる伊藤さんもですね、伊藤さんも今度55年祭に参拝されるんですけれども、参拝にまたってまず飛行機のチケットの予約をさせていただきまって丁寧にお届けされるわけですよね。そして私もご祈念をさせていただいて、そしたら翌日、無事取れましたと。で、九州にいるお兄さんがにそれ伝えたら、5日間のほどの日程でですね、伊藤さん夫婦は参拝されるんですけど、ちょうどその5日間だけがぴったり空いてて、もうちょっと1日前でも1日後でも都合が悪い日だったけど、ちょうど空いてる5日間で飛行機の予約のチケットが取れましたということなんですね。丁寧にお届けしてるからなんですよ。またある方はですね、電話でのお届けだったんですけれども、高齢のね、ご夫婦でですね、奥様が、体がご不自由で、若干認知も患っておられて、それまでそのね、そのお届けされたご主人がお風呂のお世話とかをしていたんだけれども、自分のちょっと体力的にもというようなこともあったんでしょう。半ば、実験的なのかな。これから週に1回、巡回入浴をお願いすることになりましたというお届けがあったんですね。で、その方曰く、うちの家内は、夜はこう目が冴えて起きてるんだけれども、ちょっと昼は休んでることが多いと。だから、入浴の業者の方が来られても、浴槽に浸かることはちょっとどうかわからないけれども、とりあえずそれでも寝てた状態でも体を拭いてもらえるだけでもということでお届けがあったんですけどね。私、そのお届けを聞かせていただいたときに、これはおかげをいただかれるなと思ったんですね。というのは、そのお届けがあった日がですね、金曜日の午前10時前ぐらいだったんですね。で、その日は亡くなられた純子先生が毎週金曜日午前9時から10時にかけて、週に1回の巡回入浴の日であり時間帯だったわけですね。それを知らずにかけてきてるわけですけど、純子先生はその週に1回のお風呂をすごく楽しみにしてたんですよね。で、もう終わったら本当に気持ちよさそうにされてたんですよね。これはお取り次ぎの作用に加えて御霊様の願いもかかってるなと思ったから、この方おかけいただかれるなと思ったんです。そしたら1週間後にですね、まず第1回目の純浴、本当におかげをいただきましたというお礼のお届けがあったんですね。そのお届けがあった日もその金曜日だったんですけれども、お風呂に入る日はなんか水曜日だらしいんですけれどもね、お取り次ぎの作用に御霊様のお祈り添えも加わってきた。またある方はですね、今日はこれこれこういうことで今まで、いろいろやってきたけれども、ちょっと節目のための書類を、あるところに出さなければいけないと。で、その書類の締め切りが、翌々日だと。で、今日か明日かにはその書類を、提出させていただきたいと思いますとお届けがあったんですね。私それを聞かせていただいて、明日とは言わずに今日出しなさいというふうにお取り次ぎをさせて、なぜかというと、ちょうどその日電話があった日に、最近よく話しますけれども、神有教会今宗教法人設立に向けて動きを見せております。いよいよ教会としてですね、自立するためにですね、その大事な書類意識をその電話のお届けがあった日の日に出そうと思っていたんですよね。重要な書類だから、お届けされた方もその書類は今日出しなさいというふうにお取り次ぎをさせていただいたんです。で、その方素直にそのお取り次ぎをいただかれて、早速その日に郵送で提出させていただきましたと。で、普通郵便だとね、ほんと締め切りもギリギリ、あさってまでだからギリギリかもしれないけど、速達でも出させていただきましたとお届けがあって、そしてまた夕方になってですね、電話がありまして、そしてどうしたのって聞いたら、その方のご主人が、 奈良県の方に仕事で出張に行っていたと。そして前々からその出張先の近くに金光橋があるっていうのは知ってて、いつかその金光橋のところちょっと近くまで行って写真かなんか撮ってこようねっていうことを話したんですけど、今ちょっとその教会の近くまで来ていると。でそのご主人はそんなに金光橋熱心じゃなくて、教会も一人ではお参りされないような方ですね。その奥様が巻いてる期間はちょっと外でね時間を潰すというようなこともあるような方なんですけれども、もうその奈良県の教会に、まあ、手前まで来ているというふうにね、その方にお届けされた奥様に電話されて、その教会がですね、なんと純子先生と同じですけど、今年お国替えをされた三木三郎先生の娘さんの真理子先生が嫁がれている教会だったんですね。王子教会という教会で、そのお届けされた方と真理子先生は幼い頃からこう、まあ、顔なじみということもあって、せっかくならということで、まあ、ご主人も一人では入れないけど、こう LINE で奥様とつながりながらだったら入れると思って入る、そしたらたまたまその、ね、三木三郎先生の娘さんの真理子先生しかいなかったんだって、教会に。それがなかったらさすがに入れなかったけれども、あれよあれよという間にお昼前に入って、お初音も準備して、お結界に座って、それでオンラインでですね、改めてね、そのね、こういう書類を提出させていただきましたというのを、真理子先生にも届けさせていただくことができました。あんた、それ本当おかげいただいたね。大坪家のね、初代のお孫先生にも、ね、お届けさせていただくことができたね。はい、そうですって、もう感動いっぱいのお礼のお届けがあったんですね。お取り次ぎの際に加えて、こちらは今度は三木三郎先生のですね、お祈り際、御霊様も付き添って、そんな感じなんですよね。お届けをさせていただく、お取り次ぎをさせていただくということはね、改めて面倒くさがらずにですね、丁寧に丁寧になればなるほどね、そういう働きが現れ、私自身には力、私を見てたらね、お届けする気ないでしょ。私自身には力はないけど、私の背後にある神様、御霊様には力があるってことですね。このお昼前には力がある、生きた働きがあるということですね。私じゃなくて、このお昼前に神様を見てお届けをしてください。しかしこれはですね、お取り次ぎだけじゃないと思いますね。皆さんも日々の生活もですね、本当に丁寧に丁寧に、きめ細かくきめ細かく、神様、御霊様に心を向ければ向けるほど、丁寧に丁寧に働きが現れてくる、丁寧な丁寧なおかげが現れてくる。逆に、まあ、ちょっと気の向いた時だけ、神様、おかげも気の向いた時だけにしか現れない、思いもよらない働きも気の向いた時にしかある。そのまま私たちの心の、神様、御霊様に向かう心の状態が働きとなって現れる、おかげとなって現れる、ひいては信心のお育てにも違ってくるようなものをものすごく感じますね。ここに来て、これはやはり月例祭でも話しましたけれども、これからの金光橋の布教であり、おかげのいただき方、信心のいただき方というのは、過去の金光橋は一つのですね、カリスマ的な取り次ぎ者の記念力とか、あるいは、そのカリスマ性とかですね、あるいはこう荒行ですよね、そういう必死な思いで取り次ぎ者が取り次いでこられて、おかげをいただいてきたんですけど、これからの時代はそうじゃない。これからの時代はそういうカリスマ性のある人は出てこないと思います。出てこないというか、時代が求めてない。それよりも私たち一人、お互いの凡人がですね、丁寧に丁寧に、きめ細かくきめ細かく心を寄せていくところにね、かかっているんだということを、ここが今日のお祭りの軸とならしていただくところで、芯とならしていただくところです。どうでしょうか、皆さんの生活もですね、例えば食事をいただくとき、神様に一言、ね、ご挨拶してますか。食事が終わった後に、お礼を申してますか。出かけるときに、神様行ってきますと心に帰ってきたら、ありがとうございます。仕事の上でもですね、何か大事なことを、私は必ずですね、 何かするときは必ず神様に今からさせていただきます。そしてちょっとね、お礼がちょっとね、弱い部分があって忘れるときもあるんですけど、極力お礼も忘れないように努めてます。だんだんだんだん目が細かく、きめ細かくなってきてますね。私の心がきめ細かく神様に行けば、確かにその、そこからの成り行きとか、現れてくる働きもきめ細かくなってくるも、ものすごく感じるです。この半年間、ご結界でご用させていただいてですね。皆様の新人姿勢一つでもあり、私の心の向き方一つもやっぱり関係ありますね。そういう意味じゃね、うん。これからの布教はですね、うん、そういうですね、霊言、奇跡的な、超能力的なとかでもないし、派手なね、誇張するようなことでもない。丁寧力ときめ細か力だと思いますね。お届け一つ、そして日々のあり方一つですね。常に神様と会話がある。御霊様もですね、御霊様ものお立ち位になったら御礼申し上げる。御霊様がお好きなものが成り行きの中で何かそこにあったら、すっとこうお供えさせていただく。そういうささやかな心遣い、きめ細やかな心遣いが、きめ細やかなおかげであり、働きが現れてくることあり、きめ細やかな心のお育て、心の健全につながっていくものをすごく感じる思いがいたします。いよいよ派手な信条もいらない、そういう丁寧なきめ細やかなですね、信心をお互い一人一人取り組ませていただくところからおかげをいただいてまいりたいと思わせていただくご礼祭でした。どうもありがとうございました。